ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本典彦のラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本典彦先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本典彦のラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました、坂本典彦のラジオ経営塾。パーソナリティは中田民子と根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、根葉さん、本日もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。先生ね、もう秋、まあ、食欲もそうなんですが、読書の秋ということで、今日はまあ経営とお金って切っても切り離せないテーマよねっていうことで、先生の方からおすすめの一冊をぜひご案内いただければと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。で、今日ね、本を紹介ということで、私がご紹介したいのが、まあ、ロバート清崎さんのですね、金持ち父さんのパワー投資術っていうね、本をちょっとご紹介したいなというふうに思います。こちらですね、僕がまあ初めて読んだのが、まあ、銀行員時代ですね。はい、20代の時にまあ読んだんですけれども、まあ、世の中のお金の流れっていうのがまあどうなってるのか、あとまあそもそもお金をどう増やしていけばいいのかっていうところですね。まあそれを解説してくれてる本ですね。で、まあサブタイトルで書いてますけど、お金を加速させてお金持ちになるっていうね、タイトルがありますけれども、まあそれをね、解説してる本ですね。で、僕も銀行に入ってですね、どうやってお金って増えるのかなっていうのを、まあすごくまあ興味があってね、銀行っていう仕事でまあ入ったんですけれども、で、その時に僕が最初ね、銀行で営業出た時に出会った疑問というのがあって、一番最初に営業出た時に取り扱った案件が、町の蕎麦屋さんがアパートを買うっていう案件だったんですね。はい。で、僕これ引き継いでちょっとやったんですけど、で最初なんで、その町の蕎麦屋さんがアパートを買うのかっていうの、最初意味がわからなかったんです。
確かに、
うん。そう。要は、蕎麦屋さんがなんか2店舗目出すからお金借りるはわかるんですけど、なんで店舗を借りるとか、買うとかじゃなくて、ね、新しいアパートなんか買うんだっていうのが、最初わかんなくて、ただそれはなんか最初わけわからずね、なんか書類だけ作りだけしていろいろやってたんですけれども、でも結局いろいろ調べていくと、あ、そうか、その資産を作っていくっていうやり方があるんだっていう形ですね。はい。で、なんでアパートを買うのかっていうと、まあアパートで不動産経営っていう形で、まあお金を借りて、家賃収入が入ってきますんで、ローンの返済はあるんですけど、それ以上に家賃が入ってくることで、自然にお金が溜まってくる。うん。っていう形ですね。で、それが、借入れ金がどんどん減ってくれば、最初は銀行から借りてたのが、最初にはそれ自分のものになるっていうね。まあ、こうやって、あ、お金って増やせるんだっていうところですね。はい。まあ、そこを、まあ、知ったっていう形なんですけど、で、その時に、まあ、勉強して、時に読んでたのが、この、金持ち父さんのパワー投資術っていう。はい。で、やっぱり、経営者やっていく上で、やっぱりその、どうお金が増えてくるのかっていう、ことは、これは、まあ、やっぱ必須になると思うんですね。で、経営者ね、単に物を売り買いしてだけで売り上げ伸ばすっていうだけではなくて、どうお金にも働いてもらうのかっていうことをしっかり考えていかないと、なんかいつまで経っても自分が単純に労働して、まあ、時間の切り売りしてっていう形だけで、まあ、収益を上げないといけないっていうふうになってしまうので、で、それだけやってると、やっぱり、若いうちはいいんですけど、年齢重ねてくると苦しくなってくるなっていうところですね。なんで、まあ、それを、まあ、しっかりと戦略を組んで、最終的にどういう状態になるのが理想なのかっていうのを、まあ、この本では解説してくれてるっていう形なんですね。で、まあ、結論から言うと、この本は、まあ、3つの投資っていうのがあって、まずビジネスに対する投資、で、不動産に対する投資、そして紙の資産ですね。まあ、株とか、債券とかですね。はい。そういった投資ですね。まあ今だと FX とか、仮想通貨とかも入ると思うんですけれども、まあそういった、まあ神野さんに対する投資、この3つを組み合わせて、3つに、まあ分散して投資していきましょうねっていうのを言っています。で、そこで出てきた利益をまた再投資して、まあそれを膨らましていくっていう形ですね。はい。 で、これを、まあ、しっかり活用していきましょうっていうのを、まあ、この本では解説してくれてるんですけど、僕はこの3つの流れが分かったってすごく大きくて、で、まあ、銀行員時代にいろんな、まあ、社長さんとかとね、お話しさせられたりとか、まあ、してたんですけれど、まあ、銀行員の特権って何かっていうと、その方の資産状況を見ながら話せるんですね。この人どういう資産持ってんのかなっていうのが、まあ、ちゃんとリアルに全部分かる。不動産こういうのが持ってて、会社の決算としてはこうなってて、ね、自分の給料どれぐらい、社長どれぐらい給料取ってるのかとか全部見ながらできるんですよね。で、その中で見てて、やっぱり気づいたのが、まあ皆さんその中小企業の社長さんとかなんですけど、自分のビジネスですね、商売の収入、収益っていうところと、でそこからプラス、さっき言ったその不動産投資ですね、このアパートとかを買って貸したりとか、で、不動産投資からの家賃収益っていうところと、で、あと、まあ、人によってはそういう株とかの投資での収益っていう形ですね。まあ、やっぱこの3つをみんなぐるぐる回してる人がすごい多かったんですね。で、ただこれ人によってちょっと違うんですよね。人によってこれね、得意パターンがあるので、人によっては1個だけの人もいます。ビジネスだけやってるっていう人もいるし、不動産だけやってるっていう人もいる。まあ、それこそね、神主さんっていうそういうね、投資だけやってる方もいらっしゃるんですけれども、結構、まあ、人によってやっぱ二つ、ないしは三つをやってるっていう方。まあ、これが結構いるなっていうのに気づいたんですね。で、それって、要は皆さん生まれ持って最初から別にね、不動産、まあ、相続でもらってる人もいるんですけれど、どっちかっていうとみんな自分で作ってってるんですよね。で、ただ、そういう資産を、ビジネスを作って、不動産作って、神の資産も資産作っていきましょうっていう、その辺って学校で教えてくれないんですよ。っていうか、銀行でも別にそれを教えてくれるわけじゃなくて、僕はいろんな社長見てて、そういうことなんだな。まあ、銀行の中ではそういうのはね、結構、分かってる人は分かってるんですけど、でも銀行員でも全員は多分分かってないと思います。そこの意味っていうのが。で、それを、すごく分かりやすく解説してくれてるのが、このパワー投資術っていう本なんですね。はい。なんで、世の中でどうお金が増えていくのかっていう、その流れを、やっぱり知ってビジネスするのと知らずに、ただなんか、売り上げ増やせばいい、ただなんか利益増やせばいいっていう形だと、増えてもそこから残らないんですよ。それ使って終わりになっちゃうんで、でもそれだと本当のビジネスとしての成功というか、ゴールではないので。で、極論、このパート手術でも言って、んですが、投資を考えるときに、やっぱ最後一番大事にするのが、そのインカムゲインっていうのを得るっていうところなんですね。はい。インカムゲインっていうのは、まあ、継続収入ってやつですね。継続した収入を増やしていく。で、もう一個そのインカムゲインと対立したのが、キャピタルゲインっていう考え方なんですけど、それはまあ、安く買って高く売るっていうね。不動産とかも安く仕入れ高く売ったり、まあ株とかも安く買って高く売るっていうのがあるんですけれど、値段差で儲けるっていうのもあるんですが、ただ、このロバート・キヨサキさんはこの本の中で言ってるのは、その値段差でやるのは、やっぱ最終的にこれ運の要素が入っちゃうんで、まあ絶対値上がるみたいなのがあればいいんですけれど、まあ一部そういうのがね、時代によってはないことはないんですけれど、やっぱ運の要素が入っちゃう。で、投資っていうのはやっぱ今儲けるかどうかがすごく大事で、で、今儲かるっていうのは、それはやっぱりその継続収入、インカムゲインがちゃんと入るものかっていうところですね。はい。で、これに投資するっていう。だから不動産だったらまあ、その値上がり益っていうよりもまあその家賃収入でちゃんと、そのね、ローン借りて買ったんだったら、それの差額でちゃんと収益になるか。ね、ビジネスだったら、そこからの収益が継続にちゃんと入るようなビジネスモデルになってるかとかですね。で、結構その、紙の資産っていうそのね、株とかそういうのでやるのが実は一番難しいとは言ってるんですけれど。まあまあ、でもそこはまあ、ただ人によって得意パターンがあるので、どれがいいかはあるんですが、で、そこをちゃんと再投資していくっていうこと。ですね。で、あともう一個大事なのは、その資産と負債っていう話で、まあ資産が何かっていうふうによく言ってるんですが、資産っていうものは、それを持ってることで、ちゃんと収入が入ってくるものですね。はい。これを資産っていうところで、で、よくあるのが、その、じゃあ自宅は資産になるのかっていうところなんですね。はい。で、自宅が、まあ資産になる場合もね、値段が上がってる時代はそれでよかったんですけど、値段が上がんなくなった時代ですね。はい。になると、まあね、日本もね、バブルの時はね、いっぱい上がって、で、下がって、 で、まあずっとね、下がってましたけど、まあ最近ね、コロナ前までは結構上がってて、まあここからまたね、ちょっとどう動くかっていうのはまたちょっと不透明な時代に入ってきましたけれども、で、まあよく言われるのは自宅は負債っていうのはよく言われてて、要は家持ってても、そこから何も収入は生まれないですね。むしろ管理コストであったりとか、まあ固定資産税が出たりとかっていう形で、実は家持ってても結構お金はずっと出ていくっていう形。なので、そうではなくて、資産っていうのはだからまあ、ちゃんと収入、得られるものを買うってなると、最初は、投資用の不動産ですね。そういう家賃収入を生むような。これを持つっていうのが正しいっていうね、考え方。まあそういったのが、まあ、書かれてる本ということで、まあその辺の考え方をね、学ぶには、まあすごく最適な一冊になると思うんで、ぜひ、皆さんの参考にしていただけたらなというところですね。はい。
なるほどですね。このシリーズは本当にね、人気で、でも銀行時代の先生にとっては本当教科書って感じだったんですね。
そうですね。すごく教科書的な本だなと思いますし、で、で、結構ね、出てるんですけど、皆さんどれから読んでいいかわかんないとかっていうのもあったり、
そうですね。
で、このパート手術は結構まあおすすめかなというところですね。
なるほど。このシリーズの中でこれがおすすめなんですね。
はい、そうですね。で、あとまあ、本当は、金町東さんのシリーズだと、一番最初に読んだ方がいいのは、やっぱり1冊目と2冊目なんですね。金持ち東さん貧乏東さんっていうタイトルの本と、で、2冊目が金持ち東さんのキャッシュフロークワドラントっていう本なんですけれど、この2冊はやっぱりすごく良書なので、世の中のそのお金の流れですね、どうお金が増えてくるのか、で、あとまあ、キャッシュフロークワドラントっていうのが、サラリーマンで働くのと、あと、まあ、自営業で働くっていうのがあって、でそこからビジネスオーナーっていうのと、で、投資家っていう働き方があるっていう形なんですが、まあ、これをどこを目指していくのかっていうのを、意識しておくってすごく大事なんですね。はい。で、そっちに意識を持っていっとかないと、やっぱずっと、自分のいる既存の世界のままで生きてしまうので、なんでそこの部分を、どうシフトさせていくかっていうところですね。で、それぞれの世界の何が違うのかっていうのを解説してくれてるのが、2冊目の本ですね。キャッシュロックワードなんてっていう本ですね。はい。なんで、まあ、この2冊も読んでいただいて、まあ、あとこのね、パート手術のこの3冊を、金持ち倒産シリーズはまず読んどいていただけたら、とりあえず、概要はわかるかなというふうに思うという形ですね。はい。
いかがですかね、ハンさん。経済学。
そうですね。お金の部分って本当に教えてもらわない部分、学校とかでは教わらない部分だったから、やっぱ社会に出て自分で学んでいかないと、こう入ってこない情報だなって、なんか身に染みて思っていた部分だったので、で、本もいっぱい出てるじゃないですか。お金に関する本。どれ読んでいいか本当にわからなくて、この前本屋さん行った時に、一角がなんかそのお金を貯めるにはみたいな本で積み上がってたんですけど、やっぱ今みんなここに関心あるんだなぁとも思ったし、ただなかなかどれ選んでいいかなっていうところだったので、ちょっと今日おすすめが聞けたので読んでみようと思いました。
なるほど。でもあれですね、本当ね、そうですね、もうわかりやすく。ただあれですよね、ある程度ビジネスの収益が固まってきて、すると、やっぱり次の、まあ、ストックビジネスとか、フローを求め始める社長さんも、結構、いろんな投資セミナーにね、出られてらっしゃる社長さんも多いと思うんですが、今更聞けないっていうこと、結構この本で解決できること多いかもしれないですね。
そうですね。なんで、特に、まだね、勉強されてない、経営者の方とか、まあ、これからね、経営者、ね、会社をやっていきたいとかっていう、まあ、企業家の方とか、含めて、やっぱりお金に対してどう動かしていくのか、動いていくのかっていうところを、まあ、しっかり考えておくっていうのは、まあ、非常に大事な戦略になるかなと思います。で、まあ、もちろんね、個別の銘柄でね、これが儲かるとか、ね、今この投資やればいいとかっていうのも、まあ、もちろんね、大事なんですけれど、そもそも論としてのお金がどうやって増えるのかっていうところ、で、何を最終ゴールにするのかっていうところですね。ここをやっとかないと、結構ね、変な話に騙されたりとか、投資話とかに騙されたりとか、特にビジネスやってると結構そういう話って結構よく回ってきちゃったりするんですよね。
ですよね。
はい。で、それで結構ね、なんかよくあるのが、ね、なんか、 なんかの投資の案件でね、なんか月何パーセントの配当が入ってくるから、みたいな話があったりするんですけど、そういうのが未だに事件とかでも出たりするじゃないですか。で、その辺って結局、やっぱりその金融のリテラシーが低いんですよね。ごめんなさいっていう感じなんですね。もうそれで被害あった方あれなんですけれど、で、なかなかその辺ってね、被害あっても、報道されてるやつだけでも結構、あれですけど、報道されてないものもいっぱいあって、金融のやつって事件になりにくいんですよね。双方のあれがある。ね、言った言わないとか、騙されたとか、騙してないとかっていう、ね、自分も知らなかったみたいな。僕も昔過去、ね、最初の頃、100万円ぐらい損したことありますけれど、
そうい う
ので。なんで、その人が、美味しい話を持ってきたときに、なんでこの人は私に美味しい話を持ってくるんだろうっていうこと。をちゃんと理解しとかないといけないんですよ。で、ね、例えば、ね、配当付きいくら出すよとかって、ね、5% 出すよとかってなんか頭にあったりするんですけど、要はその人、相手方は 5% を金利として払わないと、お金が集められないっていう人なんですね。で、経営者としてね、5% の収益、配当、ね、その粗利で、粗利じゃない、営業利益でね、ベースで 5% 出すって結構大変なんですよね。それを出してでもそのお金を集めたいっていうのは、なんか裏があるんじゃないかっていうのを、まず間違、疑ってかからないと、なんかそういうのが、で、最近もね、別のところで聞いたのも、結構ね、そこそこの会社の方が関わってる案件で、そういうね、なんか、トラブルがあったみたいなのも聞いたりもしましたから、なんで、そのお金の情報、要は情報で、あと、自分が、これ、ちょっと、ま、騙されないためにってところなんですけど、自分が、そんなにすごいポジションじゃないときにそういう話が来るっていうのって、結構、注意しないといけなくて、例えば、僕は銀行にいたんですけど、例えば、いい案件ですね。不動産が、例えば、銀行でちょっと、売らないといけないとかっていうか、まあ、そのね、その所有者がちょっと破綻するんで、ちょっとこれ裁かないといけないとかって、例えば、いい利回りの、不動産とかがあった時に、どこに情報を持っていくかなんですよね。で、そうすると、その情報を持っていくのって、その銀行の中で、例えば支店の中で持ってるお客さんベスト3ぐらいに持っていくんですよ。要は、お金持ってる人のところに話持っていくんですよ。この1億ぐらいの物件が、まあ、ね、利回り 10% ぐらいで回るんでどうですかとかって。で、そういう社長さんはもうそれ投資とかもわかってるし、計算もあるし、まあ、あとお金も借りれるので、そういう人には銀行はパッと持ってって、で、もうそこで決まったらもうそれで話まとめちゃうっていう感じなんですね。だから、本当にいい案件が来るのって、お金持ちのとこなんですよ。そう。だってそれはそうですよね。そんなお金借りれない人に、お金出せない人に、そんな投資がちゃんとわかんない人に話持ってっても時間無駄ですから、みんな忙しいですから。
リスクですしね。
そうなんですよ。そう。だからよくある投資話で、なんか100万円ぐらいから投資できるとか、50万円ぐらいから投資できる。これ額が小さくなればなるほど、怪しいってことなんです。要は小口で集めないといけないっていう。ね、本当に、いい案件で本当にやったら、ね、1億集めたんだったら、1億持ってる人に、ね、1億出しても痛くない人に話持ってた方が一発で決まりますから、早いわけですね。だからそういう、この裏側っていうのもちゃんと分析しながらやっていかないと、金のところは、奪いに来る人がいくらでもいますんで、注意とかないといけないっていうことですね。
もう坂本先生、貴重だなと思うのが今お話を伺って、今日もね、秋の読書シリーズっていうことで、金持ち倒産シリーズのお話なんですけど、先生、ほら、でも実際金融業界にいらっしゃったし、今、金持ちさんでいらっしゃるけど、裏表からね、よく見てらっしゃるっていうか、本だけじゃなくて、実際いろんな社長も実際ご覧になってきて、それがすごく学習になってた部分も終わりになるんじゃないかななんて思って。
あ、そうですね。なんかね、だから僕もこの本読んで、最初本だけの話なのかなと思ったんですけど、あ、これって、あの社長の話だってすごいわかるようになったんですよ。
へー。
あ、だからあの社長は、だからこれをやってるんだなって言って、で、僕、銀行時代にすごく尊敬した社長さんがいて、不動産の社長さんなんですけれど、まあ、商店街のね、まあ、ちょっと主みたいな社長さんだったんですが。
主、はい、いいですね。
そう。で、まあ、ね、不動産やってて、で、その、 社長さんが、まあ、もともと、さっきちょっと冒頭話した蕎麦屋さんを最初やってて、で、それをまあ譲ったんですけれど、うん、でもその社長さんもだから不動産で、まあ、いろんな不動産をまあ購入していって、まあ、ゼロから自分で資産を作ってって、で、まあ今はその家賃収入で、まあ、まあ、不動産屋さん自体はもう息子さんと、ね、奥さんと息子さんでやってるんで、まあ、ちっちゃいもう、いわゆる三ちゃんでやってるみたいな、まあ三人でやってるみたいな、三、四人でやってるみたいな、ちっちゃいあれなんですけど、ただそのうちの息子さんの一人は、ね、市会議員になったりとかして、やったりとかして、あとまあね、その、商店街の、まあそういう、いろんな役をやって、まあ商店街の活性化みたいなのをやったりするんですけど、
お
お。ただベースはやっぱその不動産投資でちゃんと収益作って資産を作ってってるっていう、そこで安定した収益作って、まあね、地域貢献とかをやってるっていう形なんですよね。はい。で、そう。ね、そういう社長さんを見てて、あ、そうか、これがいわゆる本当のリアル金持ち倒産なんだなっていうのが僕は。
あ、なるほど。
はい。そう。だから、周り、僕はね、家が父親サラリーマンだった。あんまり周りそういうね、経営者の社長さんと知り合いとかがいなかったんで、うんうん、あ、こういう人のことを言うんだっていう。で、結構そういう金持ち父さん、身元さんってなんかファンタジーの世界じゃなくて、リアルにその辺に歩いてるおっちゃんの話なんですよ。うん。うん、そう。だから、でもその辺の汚いおっちゃんが、なんか実はそういう人だったみたいなね、なんかどっかのビルのね、オーナーさんとかってよくあるんですけど、うん。だそこがすごく大事というか。
いや、でも今ね、本当の前半の方で、この本の内容とか先生がいろいろお話ししていただいたんで、基本的なところ、インカム権利とかも私ちょっと識別が難しかったので、今日すごく学びになりました。
よかった、
ね。うん、ね。あとね、本当お金のことって今更聞けないことも結構多いと思うので、ぜひこの一冊、ね、県内純駆動書店さんの方でもね、お付き合いが
そうです、ね、
あると思うので、ぜひお買い求めいただきたいです。
で、本当、経営者はやっぱりそのインカムゲインね、いかに継続収入を作っていくかっていうところが、やっぱり経営者のやっぱり役割だと思うので、ね、キャピタルでドーンと儲かったやつを、ね、みんな、結構特に初心者の経営者の人は、なんかドーンと儲かっちゃうと、それ全部使っちゃうんですね。あと、なんか、ベン使ったりとか、高い時計買ったりとか、まあ、お姉ちゃんに使ったりとかっていう形でやっちゃうんですけど。
なるほど。
うん。で、それやって、結局、で、その、ドーンと言ってる間いいんだけど、そういうのってブームですから、絶対落ちてくるんで。で、その後、そういうインカムをちゃんと継続収入が生み出すものに投資されてないと、結局それがダメになって苦しんじゃうっていう。
まあ、投資か浪費かですね、その道は。
そう。
適切なところですね。
そうですね。で、それは僕も昔経験したので、だから、だからやっぱりちゃんと継続的な収益が発生するものにちゃんと投資していくっていうのをやっていかないと、継続収入ってね、ちっちゃいんですけど、積み重なるとすごく大きいので、それが今ね、サブスクリプションのモデルが流行ってるっていうのはまあ、ね、あれですけど、まあその辺が非常に大事になってくるなっていうところですね。
ありがとうございます。この一冊の本から先生の本当にリアルな体験なんて、はい、聞いてきて、本当に生きた学習の1時間だったと思います。皆さんも、坂本先生も本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では起業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます、こんな場合はどうしたらいいの、などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛てに送ってくださいね。
はい、質問の宛先はリッシー財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。